議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問を行います。まずはじめに、新市長が就任されて初めての議会となります。新しい姿勢のもと、これからの留萌市のまちづくりに期待しております。それでは大項目1点目、都市公園の現状と公園整備についてお聞きします。留萌市では人口減少が進み、子どもの数も年々減少しています。先日の新聞報道でも、小学生が31人減、中学生が14人減と報じられていました。こうした状況の中だからこそ、子どもたちが安心して遊び、市民が集まれる場所としての公園の役割をこれからますます重要になるのではないかと感じております。また、市民アンケートでは、公園整備や緑化の取り組みが十分行われているかという問いに対し、約6割以上の市民があまりそう思わない、そう思わないと回答しております。留萌市には現在、都市公園が50か所あり、市民の憩いの場や子どもたちの遊び場として重要な役割を担っています。また、市内には遊具が113基設置されており、公園の維持管理費の資料を見ると、その他公園として年間約1800万円の維持管理費が計上されています。また、見晴らし公園についても、年間約900万円の維持管理費がかかっている状況です。一方で、実際の公園利用状況を見ると、公園によって利用状況に差があるように感じています。例えば、高砂公園では、平日の日中でも小さなお子さんや高齢者が訪れ、放課後には小学生から高校生まで多くの子どもたちが集まるなど、市民の身近な遊び場として利用されています。一方で、見晴らし公園については、野球場は現在も利用されていますが、野球場から離れた広場や遊具の周辺については、以前のように遠足やバーベキューなどで利用される機会も少なく、利用状況に差があるように感じています。また、昨年12月に商工会議所青年部との意見交換会があり、その中でもファミリー層向けの公園整備として、ふわふわドームのような大型遊具があれば良いのではないかという意見もありました。私は名寄市や南富良野町の公園も視察してきましたが、大型遊具が整備されている公園には、多くの家族連れが訪れていました。人口減少が進む中においても、子どもたちの遊び場や市民が集まる公園の在り方を考えていく必要があると感じています。それでは、中項目ごとに質問いたします。1点目は、都市公園の利用状況についてです。留萌市には都市公園が50か所ありますが、公園整備や維持管理を考える上で、利用状況の把握はとても重要であると考えています。現在、市として各公園の利用状況をどのように把握しているのか、また、把握している公園はどの程度あるのかお聞きします。続いて中項目2点目は、公園遊具の老朽化及び維持管理の現状についてです。市内には遊具が113基設置されていますが、公園遊具の老朽化や維持管理の現状はどのようになっているのか、また今後、老朽化した遊具の更新や整備をどのように進めていくのかお聞きします。 中項目3点目は、人口減少を踏まえた公園の役割分担と今後の整備についてです。公園の維持管理費の資料を見ると、その他公園として約1800万円の維持管理費が計上されています。また、三原公園についても約900万円の維持管理費が計上されています。公園の利用状況や維持管理費のバランスを踏まえ、公園の役割分担や今後の整備について、市としてどのように考えているのかお聞きします。中項目4点目は、拠点公園の整備についてです。子どもたちが安心して遊べる場所や、家族連れが集まる公園づくりという観点から、船場公園など拠点となる公園整備について、市としてどのように考えているのかお聞きします。次に、大項目2点目、外国人住民との多文化共生についてです。伺います。近年、留萌市においても、外国人住民が増加している状況にあります。資料によりますと、外国人住民数は、令和2年には136人でしたが、令和7年には230人となっており、ここ数年で大きく増加しています。国籍別では、ベトナムやインドネシア、ミャンマーなどアジア圏の方が多く、在留資格別では、技能実習生や特定技能など、働くために来ている外国人が多い状況となっています。人口減少や人材不足が進む中、外国人労働者は地域産業を支える重要な存在になっていると感じています。一方で、現在の技能実習制度は2027年度をめどに廃止され、新たに育成就労制度へ移行する予定とされています。この制度では、転籍、いわゆる転職が可能になることから、地方から都市部へ人材が流出する可能性も指摘されています。実際に市内企業からは、外国人労働者を受け入れるにあたり、住居の確保や生活面での支援など、企業側の負担が大きいという声も聞いております。若い世代の人口減少が進む中、外国人労働者は今や留萌市の大切な働き手であり、地域社会の一員でもあります。そのため、外国人住民が安心して働き、暮らし、地域に定着してもらえる環境づくりも重要ではないかと感じており、3点についてお聞きします。中項目1点目は、留萌市における外国人住民の現状についてです。留萌市における外国人住民の国籍や在留資格の状況など、現在の外国人住民の現状について、どのように把握しているのかお聞きします。中項目2点目、外国人技能実習生などの生活支援の取り組みについてです。外国人技能実習生など、市内で働く外国人住民が増える中、生活や医療、行政手続きなどで困ることもあるのではないかと考えています。資料では、多言語対応のホームページや、音声翻訳機の導入などの取り組みが行われているとされていますが、外国人住民からの相談実績は確認されていないとの資料もありました。外国人住民が生活する中で困りごとがないのか、また相談につながってない可能性もあるのではないかと感じています。外国人住民への生活支援や相談体制について、 現在どのような取り組みが行われているのかお聞きします。中項目3点目は、外国人住民と地域住民の交流を含めた多文化共生の推進についてです。外国人住民が地域の一員として安心して暮らしていくためには、地域住民との交流や相互理解も重要ではないかと考えています。また災害時には避難場所や避難行動について正確な情報が伝わることも重要です。しかし日本人であっても避難場所がわからないという声を聞くことがある中で、外国人住民にとってはさらに分かりにくい状況もあるのではないかと感じています。外国人住民への防災情報の提供や地域交流を含めた多文化共生の取り組みについて、市長としてどのように進めていくお考えなのかお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。鈴田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、都市公園の現状と公園の整備についてということで、中項目1点目、都市公園の利用状況について、その利用状況をどう把握しているのかというご質問ですが、留萌市が管理する都市公園の種類と設置数は、総合公園は見晴公園と神岩公園の2箇所、運動公園は浜中運動公園、近隣公園は高砂公園、調整公園の2箇所、地区公園は船場公園、外区公園は法政公園など33箇所、都市緑地は三崎緑地、その他の公園緑地が8箇所となっており、合計48箇所となっているところです。各公園の利用状況と把握の方法ですが、見晴公園と浜中運動公園の有料公園施設につきましては、個人や団体利用申請者から利用料金をいただいていることから、客観的な利用人数や利用回数を把握しているところです。また、船場公園の管理棟には、出入り口にセンサーカウンターを設置しており、延べ入場者数を把握しているところでございます。これらの公園施設以外の公園利用状況については、平日の日中に限られてしまいますが、市の職員が巡回パトロールを実施していることから、公園施設や遊具の確認とともに利用状況を目視で確認しており、今後についても継続して実施してまいりたいと考えているところです。次に中項目2点目、公園遊具の老朽化および維持管理の現状としてのご質問ですが、公園遊具につきましては、都市公園法施行規則に基づき、年に1回の頻度を基本として点検を実施しております。令和7年度の点検結果では、113施設のうち緊急に修繕が必要な施設が10施設、修繕の必要な劣化がある施設が34施設となっています。これらへの対応としましては、すでに修繕が完了した施設が1施設、令和8年の公園開設前に修繕予定の施設が3施設、使用中止の上、令和8年度に更新予定の施設が1施設、来年度以降に更新予定の施設が1施設、撤去予定が4施設となっております。なお、維持管理につきましては、週に2回から5回程度の巡回日常点検を実施しており、軽微な修繕が必要な施設については随時対応しているところです。次に、老朽化した遊具の更新についての優先順位のご質問ですが、遊具の点検結果に基づき、更新対象とする施設を決定しておりますが、その基準としましては、緊急修繕が必要な状況である D 判定、 修繕の必要な状況である C 判定のうち、耐用年数が9割を超えたものの中から、使用状況を考慮し、公園施設長寿命化計画に盛り込んだ上で更新を実施しているところです。次に中項目3点目、人口減少を踏まえた公園の役割分担と今後の整備の考え方として、公園の利用状況や維持管理費のバランスを踏まえた公園の役割分担、今後の整備方針というご質問ですが、現在、留萌市の人口1人当たりの公園面積は、人口の減少に伴い、都市公園法施行令で定められた目標値の10平方メートルを上回る、約 48.9 平方メートルとなっています。しかしながら、施設の老朽化により、利用者が少ない公園も多く、それが今後の課題となっております。今後の整備の方針としましては、市民のご意見を伺いながら、都市公園の再編・集約化に向けて、配置や機能の在り方について調査・研究を深め、公園整備の方向性を検討したいと考えているところです。続いて、中項目4点目、子どもたちが安心して遊べる拠点公園の整備として、子どもから高齢者まで市民が集える拠点公園の整備ということで、私の考えですが、現在、少子高齢化が急速に進展する中で、都市公園の役割は大きく変化しております。かつての単なる遊び場としての機能に加え、近年では防災拠点としての機能、さらには健康増進や多世代交流の場としてのグリーンインフラとしての重要性が高まっています。国土交通省の政策動向におきましても、都市公園法の一部改正により、保育所や老人福祉センターといった社会福祉施設の設置が可能となるなど、公園を多機能な地域拠点として活用する動きが全国的に加速しているところです。多くの市民が利用しやすい公園整備を進めるためには、立地条件や各公園が持つ特性に加え、まちづくりや都市機能の観点も踏まえ、さまざまな要件を総合的に考慮することが必要と考えます。現在の留萌市の状況に見合った都市公園の再編・集約化について、効率的かつ機能的な公園整備を進めていくため、市民の皆様のご意見も伺いながら、調査・研究を深めてまいりたいと考えているところです。続いて、大項目2点目、外国人住民との多文化共生について、その中項目1点目、留萌市における外国人住民の現状についてとして、その外国人住民の戸籍や在留資格の状況などについてのご質問ですが、留萌市では外国籍者の転出入の手続き時において、在留カード等の提示により、外国人住民としての資格確認等を行い、住民基本台帳年俸として国へ報告を行っており、直近であります令和8年2月28日現在では、236名の外国人登録を把握しているところでございます。その内訳でございますが、在留資格別では技能実習や特定技能が合わせて181名、国籍別ではベトナム68名、インドネシア61名、ミャンマー54名が主なところでございます。次に中項目2点目、外国人住民への生活支援や相談体制についてのご質問ですが、市における外国人住民への支援といたしましては、安心感を持って生活できるよう、複数の観点から取り組みを進めております。言語面での対応といたしましては、市のホームページの多言語対応として、日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ロシア語、ベトナム語の6言語での閲覧を可能とし、ブラウザの自動翻訳機能も併用することで、多くの言語への対応を図っているところです。さらに、相談対応においては、マイナンバー関係の手続きをはじめとする各種窓口において、音声翻訳機を導入し、言語の壁を解消しながら、 相談対応や行政サービスの提供に努めているところでございます。加えて、相談の内容に応じて関係部署が連携しながら、外国人住民の不安を解消できるように、丁寧に応対してまいりたいと考えております。市としましては、引き続き、外国人住民が安心して暮らし、必要な行政サービスを利用できるように、環境整備に取り組んでまいりたいと考えています。次に中項目3点目、外国人住民と地域住民の交流を含めた多文化共生の推進についてとして、外国人住民への防災情報の提供や、地域交流を含めた多文化共生の現状の取り組みというご質問ですが、外国人住民への防災情報の提供につきましては、外国人住民の防災意識向上と有事における安全確保のを図るため、英語兵器版ハザードマップの整備を進めているところでございます。また、地域交流を含めた多文化共生の取り組みにおいては、留萌市国際交流協会と密接な連携のもと、日本文化交流、伝統文化体験、新年高齢会などの機会を通じ、国籍を問わず、互いの文化や習慣に触れる交流機会の充実に取り組んでいるところでございます。さらには令和7年度からは、外国人受け入れ企業への地域イベントの周知や、日本語教室セミナーの情報提供をはじめ、企業へのヒアリングを通じて、外国人住民の生活実態や課題の把握にも努めており、企業を通じた情報発信と実態把握を進めているところでございます。市としましては、引き続き、留萌市国際交流協会との連携を深めるとともに、防災をはじめとする不可欠な行政情報を提供できる環境を整えながら、外国人住民と市民とが共に安心して暮らせる多文化共生のまちづくりに向けて取り組んでまいります。以上です。
鈴田議員。
はい、それでは再質問させていただきます。中項目1点目、都市公園の利用状況についてお伺いします。現在の利用状況の把握については、有料施設は利用者数で把握しているという一方で、それ以外の公園の把握については、巡回による目視確認とのことでした。しかし、目視による確認だけで、公園ごとの利用状況や、実態を十分に把握できているのかどうなのか疑問に感じます。具体的な利用データがない中で、維持管理費の配分や整備の優先順位、どのような基準で判断しているのかお伺いいたします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。今言われている高村公園でございますけれども、こちらに関しましては、占有利用がある場合は当然お金いただきますんで、それは人数把握しているんですけれども、普段は目視ということで、現実に多くの市民の方に親しまれてですね、利用度が非常に高いということは所管も承知しているところでございますけれども、冬期間を除く平日は毎日の巡回パトロール、目視による状況を把握ということで、こちらの方に、実際に人を雇ってですね、それで人数を把握をするということは、なかなかちょっと難しい状況でありますので、目視という形でやっているところです。ただ、合わせてですね、防犯カメラを設置していることで、安心安全な利用をしていただけるような、管理運営は進めておりますけれども、近年、これもお金のかかる話ではありますけれども、カメラがついているところであればですね、AI を使った人数把握なんかっていうのは、可能になってきますので、そちらは、一概に費用対効果という形にはならないとは思いますけれども、そういう把握の方法もあるのかな、そういうことに関してはちょっと今後、研究していかなければならないかなというふうに考えているところでございます。以上です。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。その他の小さい公園の、 ちょっと使われてない公園について伺おうかなと思ったんですけど、確か高砂公園は、日常的に市民の利用が多いと感じている公園について伺いたかったので、今部長の言っている内容で、理解いたしました。ありがとうございます。老朽化や安全性とかも考慮しているということですけれども、利用実態を具体的に把握して、AI とか今後そういったカメラとかの設置でなると思うんですけれども、その他公園についてはやっぱり年間約1800万円ほどの維持管理費が計上されておるので、多くの公園が結構古い設置から40年以上経っている状況にもありますので、こういった老朽化が進んでいる公園についての現在の利用もどのように把握しているのかというのをちょっとお伺いしたかったんですよね。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。先ほど答弁したとおり、巡回による目視確認となっております。でなおこちらの維持管理費につきましては、やはり全体的に草刈りですとか、それからトイレのあるところでいけば光熱水費ですとか、そういうものがかかってきますので、普段、人がほとんどいないところでもそれなりの経費はかかっていると。それともう一つ、経費の置き方なんですけれども、小さい公園だとひとまとめにして、委託料を委託をしてお願いをするということになりますので、案分という形の数字の形にもなってきます。今議員言われているのは多分平成6年度末の実績報告からの数字だと思うんですけれども、詳しくそちらの方には載っていない部分もありますけれども、案分等必ず委託でお願いするところになれば金額も載ってきますし、そういうことでご理解していただければなというふうに思います。以上です。
鈴田議員。
はい、今トイレの話も出てたんですけども、トイレの清掃の委託料も結構な金額が計上されているんですけども、これ複数の公園にその他の公園にも複数のトイレが設置されているものとちょっと考えているんですけども、一方でこうしたトイレがどの程度利用されているかについては、こちらの方も十分に把握されていないんじゃないのかと感じております。利用実績が明確でない中、ちょっとどのようにこのトイレに関してもどのように認識しているのかを伺いたいです。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。トイレに関しましても委託をしている状況でございます。それで、委託業者さんの方から必ず報告が上がりますので、使用度の高いところは回数も多くなりますし、そうでないところは例えば週に1回ないし2回の、清掃とそれから補充というような形になってますので、実際に何人使ったかということは当然把握はできておりませんけれども、どのぐらいの使用頻度でどのぐらいの汚れがあって、どのぐらいの頻度で清掃しているというのは把握はしているところでございます。以上です。
鈴田議員。
はい、今伺った中で利用が少ない公園のトイレの維持管理費、維持管理が継続されているのであれば、今後公園の再編や役割分担を進めていく中でも、こういった使われて施設についても見直しの対象とすべきではないかと考えますけれども、その点について見解をお伺いします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。先ほど市長の答弁からもあったんですけれども、当然ながら人口が減って利用度が少なくなっている、公園も多くありますし、それとは反対に、場所のいいところで、 具体例を言いますと高尾山公園のように人がいっぱい集まるところもあります。まあ、そういう公園の部分をどういう形で、まあ税金を投入して管理をしていくかということなんで、これはまあ国土交通省の方からも出てますけれども、まあ、都市公園の再生それから再編それから集約化というこれを促進している部分もあります。今後、まあ、こちらの方に基づきまして、まあ2つの公園の機能を1つにするですとか、それから例えば、子どもに特化した公園、それから、年配の方に特化した公園という形で、住み分けをするような、こういう再編、それから集約化、こちらの方は、必要となってきますので、当然、所管としてもそちらのそういう方向で進めていかなければならないと考えているところです。以上です。
鈴田議員
ありがとうございます。今後公園の再編や役割分担を進めていく中で、こうした施設についても利用実態を踏まえた見直しが必要ではないかと私も考えております。次に中項目2点目、公園遊具の老朽化および維持管理について伺います。修繕や更新の優先順位については、老朽化や安全性、利用状況などを総合的に判断していることでしたが、特に利用されている公園と利用が少ない公園で、どのように優先順位を判断しているのか、具体的な考えについて伺います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。こちらもですね、まあ、先ほどまた市長の方からも答弁あったと思うんですけれども、目視だけでなくてですね、まあ、遊具に関しましては、その都度そのどのぐらい使われているかというよりもどのぐらい老朽化しているかという判断をさせていただきます。これは A から D まで判断をいたしまして、それで、まあ、先ほど出たその緊急の修繕を必要とするものはD 判定と、それから C 判定でも減価償却が進んでいるものは C 判定、まあ、こういうものを中心にですね、集めたものを改善化するために計画に載せて、それで順次やっていくというような方法を今取っております。ただ、先ほどから議員ご指摘の通りですね、使われていない公園の遊具も当然ながら古くなってきます。その中でじゃあ使われていなくて古くなったところも、まあ、健全度が D になってそれを載せて同じ場所に、同じものを作り直すのかというのはまたこちらは話がちょっと変わってきますので、まあ、こちらに関しましてもですね、当然先ほどの、まあ、再編とそれから集約化の中でですね、まあ集中的な投資とは言いませんけれども、まあ、それに近い形で、検討していかなければならないなというふうに考えております。以上です。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。では浜中運動公園についてお聞きします。浜中運動公園は大型遊具が現在使用できない状態となっていると認識しております。使用中止となっている理由と現在の対応法状況についてお伺いします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。浜中運動公園のですね、まあ、今の木製の大型遊具のことを言っていると思うんですけれども、こちらはですね平成2年に、まあ、設置されたものでして、遊具に対して耐用年数が16年ということで、まあ、これまで、修繕を重ねてきたんですけれども、令和3年度の時点で先ほどから言っております、緊急修繕のには D ランクという形に判定しております。で、まあ、この状況を踏まえてですね、まあ、修繕の実施をちょっと検討したんですけれども、まあ、設置から31年経過しているということで必要な部材の調達がちょっとできないということから、まあ、現在使用中止という形にしております。まあ、こちら今後につきましてはですね、当該遊具のまあ解体撤去を実施するんですけれども、まあ、代替施設につきましてはですね、まあ、先ほど の設置場所等とそれから設置の必要性、まあ、さっきの再編集約という関係もありますけれども、こういうことを考えて、まあ、いろいろ検討して、代替のものを考えていきたいというふうに考えております。以上です。
鈴田議員。
はい、わかりました。ありがとうございます。では次に中項目3点目、 人口減少を踏まえた公園の役割分担と今後の整備の考え方について伺います。三原地公園についてちょっとお伺いします。現在1人当たりの公園面積が目標値を上回っていると先ほど市長答弁でもお聞きしたんですけども、今後公園の再編集約を検討するとのご答弁でした。こうした、本市ですも本市も、18歳以下の人口は令和6年度は2096人、令和7年で1954人、令和8年は1847人と年々18歳未満の以下の子どもたちが、減少している状況にあります。でこうした状況だからこそ単に面積の高だけでは公園の在り方を判断するのではなくて、実際の利用状況や地域における役割を踏まえることが重要であると私は考えております。具体例として三原市公園について伺います。三原市公園は一定の維持管理費がかかっている一方で、公園全体としての利用は必ずしも高いとは言えません。また野球場やテニスコートなどの施設についても老朽化や利用状況に課題があると感じております。こうした状況を踏まえて三原市公園を今後どのような役割の公園として位置づけ、どのように整備や見直しを進めていくのか具体的に伺います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。三原市公園につきましては委託料がおそらく先ほどの、令和6年度の決算で900万円以上ということで、ほとんどが委託料になっております。その他SL の管理ですとか、そういうのもありますけれども、で多くはですねやはり公園、それからテニスコート、それから野球場と、あれが全部一体となっておりますので、そういうところも含めてかなり大きな維持管理費がかかっているというふうに認識はしております。野球場、それからテニスコートにつきましては、子どもたちだけじゃなくてですね、やはり需要がかなり高い部分もありますので、こちらにつきましてはですね、公園の今後の整備計画の中で改築更新をしていかなければならないかな。それから野球場に関しましては特に連盟とのお話し合いもありますけれども、将来的にはもしかしたら今2つある野球場を1つにという話にもなるのかもしれませんけど、今現状所管としてはそういう考え方はなく改築更新をしていこうと。で三原市公園内のその遊具の部分のことだと思うんですけれども、こちらの部分に関してもやはり昔は公園といえば三原市公園みたいなところもありまして、割とたくさんの方が見えられているけれども現在はそうでもないよということをご指摘しているんだとは思うんですけれども、草花、それからそういう冬囲いの部分での経費、それから遊具の利用度がっていうことですけれども、当然ながらその遊具のあるところっていうのも現在限られておりますし、そちらの脱着等に関しても経費がかかっているということでございます。実際の利用度、先ほど言った通り目視でどのぐらいに利用されているかということですけれども、おそらくその周りにいる市民の方からすると憩いの場になっているんだろうなというふうにも考えております。こちらの部分、市長が先ほどから答弁の方でも言われております通り、市民の方々とですねいろいろと対話をしお話をしながらですね、再編集約の部分に関しましてはそういう意見をいろいろと取り入れながらですね計画に反映させていかなければならないかなというふうに思っております。以上です。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。テニス場と野球場のことをちょっとお伺いしようと思ってたんですけども、今部長の方で結構お話をしていただいたので野球場についてだけはちょっとお話ししときたいのでお話しさせてください。三原市公園の野球場については利用者からベンチが狭く高さも低い使いづらい 観客席のネット の老朽化、電光掲示板の未整備、グラウンドの状態など多くの課題の声が寄せられております。全国大会の開催にあたっても施設水準に課題があるのではないかという指摘 もあります。こうした現場の声をどのように把握して今後の整備や優先順位の判断をどのように反映していくのか伺いたかったんですけども、今部長答弁で多分やっていただけそうだなそのうちっていう感じが取られましたのでじゃあ伺います。よろしくお願いします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。野球場に関しましては浜中運動公園とこの三原市公園の、ところに2カ所ありまして、今、三原市公園の三原球場のことにつきましての、更新の予定ということなんですけれども、こちら令和6年度に、健全化調査をすべていたしまして、公園の施設の長寿命化計画を現在作っております。今のところですけれども、この長寿命化計画の中ではですね、この計画では、令和10年から令和13年にかけてですね、内野側の堀や観客席の座面の更新ですとか、それからグラウンドの土入れですとか、ダッグアウトの修繕等をちょっともうちょっとかかるんですけど10年から13年にかけて、計画ではやる予定となっております。以上です。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。続いて市長に伺います。限られた財源の中で公園の再編や役割分担を進めていくにあたり、単に数や面積だけで判断するのではなくて、実際に利用されている公園や地域にとって必要とされている公園をどのように見極め、今後どのように公園を残しどのように活用していくお考えなのか、市長のご意見をご見解をお伺いします。またこうした公園のあり方は
一問一答です。
すいません、市長の挙げる市民満足度の向上にも関わる重要な視点であると考えますので、その点も合わせて伺います。以上です。
一問一答です。市長。
はい、公園の役割見直しということで、今集約再編という話も部長からありましたけれども、本市が管理する公園は開園からそれぞれ相当の年月があって、今議員がご指摘の通りなんですけれども、施設あるいは遊具の老朽化が深刻な課題となっております。一方で人口減少、少子高齢化、または市民ニーズの多様化、かつてのような一律の子ども向けの公園というような一律の整備ではなくて、今の社会環境に対応できるようなそういう集約再編が必要ではないかと考えております。私といたしましては、公園の役割分担の明確化、先ほど子ども向け高齢者向けという話もありましたけれども、市民との合意形成と対話、こういうものを軸に戦略的に再編集約ということを検討してまいりたいと考えております。
鈴田議
員。はい、ありがとうございます。現在都市公園の再編集約が検討されている中で、子どもたちが安心して遊べる場所をどのように確保していくのかが重要であると私は考えております。特に子どもたちが安全に、そしてのびのびと過ごせる拠点となる公園の整備づくりについては、今後の公園のあり方を検討する上で重要な視点の一つではないでしょうか。こうした観点から拠点となる公園の整備の必要性も含め、今後どのような方向性で公園整備を進めていくお考えなのか、市長の見解をお伺いします。
市長。
はい、子どもたちが安心して遊べる拠点公園の整備ということですけれども、公園整備の進め方などにつきましては、市の状況に見合った公園、都市公園の再編集約化ということで、市民の皆様のご意見も伺いながら判断してまいりたいと考えているところですけれども、公園に限らず子どもたちが安心安全な居場所を確保する、それは私のスローガンでもあり、市民の皆様への制約でもある、ここに住んで幸せになろうという、それにもつながりますので、関係各所のご意見もいただきながら適切な事業展開について進めてまいりたいと考えています。
鈴田議員。
ちょっとマイク離しますね、すいません。 今の市長からいろいろお伺いしまして、拠点公園の整備には適切な市民の声を聞きながら適切な、ご確であるということはご確認が示されたので、ちょっと昨年のですね、留萌商工会議所青年部との意見交換においても、ファミリー層が訪れる公園としてふわふわドームのような遊具を求める声があったんですよね。そのふわふわドームっていうのが、皆さん想像するのは多分川祭りとかにあるああいう中に入ってボヨンボヨンと飛ぶやつを想像なさってると思うんですけど、名寄のサンピラ公園とか、あと砂川の子どもの国とかにある白いこうドーム状の屋外にあるトランポリンみたいなのをふわふわドームっていうんですけども、まあそちらの方の遊具が欲しいっていう市民の声が結構多いんですよね。それを前回意見交換会やった時にですね、市からはコストや当期間の課題を理由に慎重な考えが示されておりますけども、私自身名寄市をちょっと訪問しまして視察しまして、実際の利用状況や運営方法について確認してまいりました。でその中で夏場の野外遊具の中で最も利用されている遊具であって、非常に高い利益実態があるって利用実態があるということ、あと冬の期間においてもブルーシートで覆って雪の下に置くだけなので、一定の方法で対応するっていう、そんなに管理も難しくないというのをお伺いしてます。こうした実際の運用状況に踏まえたときに、本市においても導入の可能性について改めて検討すべきではないかと考えますけども、そちらの見解もお伺いします。
都市環境部長
ごめんなさい、はい、お答えいたします。ふわふわドームの関係ですけれども、市としてちょっと慎重な立場というところでございますけれども、今言われている、砂川それから名寄はこれ実は同率でございまして、北海道で作る公園には割とこのふわふわドームを採用しているところが多いです。で、留萌と同じぐらいの規模でいきますと、遠軽町なんかはこの平成30年にですね、ふわふわドームを導入しているんですけれども、実際当時の金額でもので2000万円ほど、それから設置でも2000万ぐらいかかると。それから10年後にですね、その改修工事をするのに1500万ぐらいかかるということで、イニシャルコストが非常に高いと。で実際に留萌市でも茶色も作るときに中の方でこのふわふわドームのことを検討したことがあったみたいで、実際に、下から2番目って言ってもちょっとわからないと思うんですけど、2つぐらいこうあるやつでも、ものだけで2800万というようなことでした。それと当然空気を入れるもので、機械設備が必要になってきますので、これを入れるところでいけば、管理人は必須だよと、常に見ている人は、必要ないかもしれないですけども、管理人のいる公園ということで、どうしてもその道営ですとか大きな公園に、設置がという形になっております。喧嘩としても一度そういうので検討はちょっとしては見ているんですけれども、先ほどの話から出ている再編等の中で集中投資ということであればですね、可能性はないわけではないのかもしれないですけれども、現状の部分でじゃあそこにこれを入れるという形になると、他のところの遊具の改修それから維持管理がなかなか予算的には難しいかなというのが、原価での判断となっております。以上です。
鈴田議員。
はい、時間も迫ってきているので講演最後に市長にお伺いします。子どもたちの遊び場の確保という観点から利用状況を踏まえた拠点公園の整備の必要性についてどのように考えているのか伺います。
長。
はい、子どもの遊び場という観点からの拠点ということですけれども、市内の公園すべてがその、それぞれ、ね、地区ごとにある小さな公園も含めて、そういう子どもの遊び場という役割を担うことになりますけれども、立地条件や遊具整備の充実度、あるいは利用状況の異なっているということは、私も認識しているところです。先ほどもありましたけれども、遊具が充実している高砂公園などは、多くの親子連れにも利用いただいている反面、その利用の少ない小さな外区公園も多数あるという状況です。現在の利用状況も踏まえた上で、公園整備の必要性について、その集約、再編ということも含めて、総合的に判断してまいりたいと考えているところです。
鈴田議員。
はい、人が集まる仕掛けが必要だと思いますので、ぜひともふわふわドームよろしくお願いしたいです。はい、で続いて大項目2点目、外国人住民と多文化共生についてお伺いします。現在本市においては外国人住民が236人いらっしゃり、国籍や在留資格も多様であることを確認しました。また在留カードに基づき国籍や在留資格の状況を把握されているとのことですが、今後外国人住民の増加が見込まれる中においては、人数や資格の把握にとどまらず、どのような生活実態やニーズがあるのかを把握していくことが重要であると考えます。その点について、市としてどのように把握していくお考えなのか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今、ご質問あった相談体制含めてですね、どのような把握していくかということでございますけれども、現在市としては相談体制としては一括した窓口というのは特に設けてございませんが、それぞれ住民登録ですとか医療教育、それぞれの担当所管において日本人の住民の方と同様にですね、個別に対応していくという形になろうかと思っています。相談事案の実態はですね、先ほどのご答弁の中にありましたがですね、現時点で市民の相談の方に寄せられている事案というのは確認されていないという状況なんですけれども、私ども定期的にですね、企業とのヒアリングを行っておりまして、外国人住民の今の生活の実態ですとか課題ですとかをお聞きしているところであるんですけれども、受ける企業をこの中ではですね、基本的にはその相談については受け入れ企業の担当の方がですね、一括してお受けして、非常に困難な場合についてはですね、その外国人を送り出している管理団体の方でワンストップでですね、相談を受けるという、そういう体制が整っているということでございますので、なかなか外国人の方がですね、直接市の方に行って相談を受けに行くというケースはあまり想定できないのではないかというふうに今伺っているところでございます。以上です。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。企業や管理団体において対応されているとのことでしたが、外国人実習生の方々が雇用関係の中にあることで職場や生活に悩み、職場や生活に関する悩み、女性ならではの悩みなど、ちょっと外部に相談しにくい状況もあるのではないかなっていう、そのような見えにくい課題について市としてどのように把握して対応していくお考えがあればお伺いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。そのあたりもですね、お聞きしているところであるんですけれども、今これはなかなかですね、市の相談の方にもですね、直接こう来るというのもおそらく難しい話でしょうし、基本的には企業の担当の方がですね、きめ細かにですね、相談を受けているということでございます。ただですね、今後ですね、雇用関係を結んでいる方以外の家族の方の、が増えていくということもですね、今後十分考えられるかなと思いますので、そういったときにですね、雇用関係にある部分については企業の方で対応できるとは思うんですけれども、そのような家族が一緒に来たときに相談、生活面の相談をですね、どう、受けていくかというのは、新しい課題として研究していく必要があるのかなと思ってございます。以上です。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。本市の在留資格の状況を見ますと、技術、人文知識、国際業務、技能実習生1号とかそういう方が多い中で、この技術、人文知識、国際業務って、この擬人国っていうんですけども、この在留資格を持つ方が留萌市にも一定数いらっしゃることが確認できました。こちらの この方々は日本語能力や専門的な知識を有し、通訳やコミュニケーションの支援が可能な人材である場合も多いと考えられます。そこで伺います。こちら地域にいる人材を活用して、行政の相談対応や生活支援の場面において、通訳や、地域おこし協力隊などとかの支援人材として連携することについて、市としてどのような考えがあるのかお伺いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今の在留資格の方はですね、実際に、日本の方とですね、結婚して、留萌に住んでいる、外国人の方で、日本語もお話しできるというような方もいらっしゃるというのは、私どもお聞きしているという状況でございます。他の地域でもですね、特に外国人の技能実習生が多い地域においてはですね、市の、職員として、職員というか会計年度任用職員ないし、地域おこし協力隊ないしでですね、そういう相談業務を、あえて委嘱しているですね、自治体もございますので、そのような自治体のですね、事例なんかもお受けしながら、まだ今現在私どものところではですね、230人程度でございますので、もっともっと多くなってきたときにはですね、そのような対応も必要になってくるのかなというふうに思ってございます。以上です。
鈴田議員。
次に中項目3の防災を聞きたかったんですけど、時間がないので、市長にお伺いします。現在、本市においても国際交流事業が実施されております。予算や体制の、制約もあって、十分な取り組みが行われているとは言えない状況もあると感じています。一方で、留萌管内には水産加工業や農業、介護、建設業などさまざまな分野で外国人技能実習生が働いており、地域の人手不足を支える重要な存在となっています。また、市長の所信表明においては、市民相互のつながりや誰一人取りこぼさない町を目指すとのお考えが示されております。こうした考え方を踏まえますと、外国人住民の方々についても、地域の一員として支え、つながりの中に位置づけしていくことが重要であると私は考えております。そこでお伺いします。今後、国際交流や多文化共生の取り組みについて、の体制の強化や、予算の充実をどのように図っていくお考えなのか、市長のご見解を伺います。
市長。
はい、今現在、236名のそういう外国人住民が留萌にいてということで、多文化共生とかそういう交流ということですけれども、私も留萌にそういう方が住んでいる以上、留萌市民もですけど、お互いに双方向で生活習慣やら、言葉の壁は多少あっても、そういう交流することは非常に意義深いことだと思ってますので、予算的にどうするかはちょっと今すぐここではお話できませんけれども、その民間の方々で作っている国際交流協会でもいろんなそういう場面を作っているということも聞いていますので、そういう場も通じて私も積極的に参加して、市民にも参加を誘いかけて、そういう輪が広がっていくように努めていきたいと思います。
鈴田議
員。ありがとうございます。子どもたち、高齢者、外国人住民の方々が安心して暮らしていけるまちづくりが進むことを期待して、本件の私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。